こんにちは、渡良瀬リバーサイドクリニックの平林です。開業医の目線で専門医のゲストに人物像やご著書、研究テーマに関する内容を伺う企画、医の深掘り。今回は高齢者転換に関するお話を伺います。ゲストは新宿神経クリニック院長で精神科医である渡辺雅子先生です。渡辺先生、本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずは渡辺先生の経歴、略歴を含めたプロフィールから伺います。渡辺先生は1977年に鹿児島大学医学部を卒業、81年から同大学神経精神科助手、85年から国立療養所静岡東病院転換センター、2006年から国立精神神経センター病院に移られ、2014年に大宮西口メンタルクリニック、2015年からは新宿神経クリニックを開院されました。先生はご出身はどちらになるんですか？
私は島根県の出身なんです。
はい、
島根県飯石郡トンパラ町といいます。はい、中国山地の山の中です。
はい、住みやすいところですか？
そうですね、まあ、水もきれいですし、いい食べ物も美味しいし、いいところだったと思いますね。ただ歩いて行ける高校がなくてですね。
ああ、そうなんですか。
中学校卒業したら、松江に下宿してましたね。
一人暮らしみたいなもんですね。
実はですね、それがですね、高校の近くに経費有料老人ホームがあったんですけど、半分ぐらいしか入居者がなくてですね、そこ半分を同じ高校の学生に貸してたんですね。
そうなんですか。
ですから当時から高齢者と共に暮らしてたことになるんですけれど、
なるほど。
世代間のバトルとかもありましたね。
はい、まあ、そのような経験も学生時代も踏まえて精神科というものに興味が出たきっかけにもなるんですか？他に精神科に。
あ、そうです。
はい、
多分やっぱり精神科自体が、まあ、脳を考えるのに、まあ、面白かったからだと思うんですけど、そもそも学生時代に勉強するときにいろんな科の教科書を読むわけですけど、
はい、
精神科の教科書だけは読んでて非常に面白かった。
ああ、そういう先生多いですね。はい、私の友達もそんなようなこと言ってました。
精神科
に
行った
、はい、
で毎日こんな本を読んで、お金をもらえるならば
というところも良かったということですか？
はい、そうですね。
はい、精神科の扱う疾患の中でも、転換の診療に力を入れるようになったきっかけっていうのはありますか？
そうですね、私が大学を卒業した時に、まあ、精神科に入局したわけですけど、3つの研究グループがあったんですね。1つが生化学、で、まあ、脳のカテゴラミンについて研究する。それから2番目が電気生理学で、脳波と転換で、3番目が力道精神学といってですね、まあ、一番は精神科らしい気持ちかもしれませんけど、まあ、その3つの分野があって、で私は、まあ、たまたまですけれど、私のその恩師の、鶴典子先生という女性の先生が、その2番目の電気生理の研究をしてらしたんですね。それで一緒にあのキンドリングという動物実験をお手伝いしたりするうちに、はい、脳波と転換に、まあ、引き込まれたというか、まあ、特別私が意識したわけではないですけれど、なんとなく引っ張られていた感じですかね。
その転換を始めたきっかけがあって、卒後何年ぐらいから？
私たちの頃はですね、即入局だったんですよ。研修というものが一切なく、卒業した、本当に翌日、4月1日から入局して、そして採血も看護師さんに教えてもらい、っていうような感じでやって、もう その時点からすでに、先生は何グループねとかっていう感じで、
もう入ったその年からそのグループ分けがあって
入ります。で、まあ、実際は大学院でしたから、休養なしで、授業料を払って4年間、診療と研究をやるという感じで、 まあ、午前中がまあ主に外来と病棟の診療で、
はい、
午後3時ぐらいから研究という感じで、うん、まあ、当時はのんびり知ってましたね、そんなことができたわけですから、うん、今は、ね、研究のレベルも非常に上がってますし、臨床をやりながらやるっていうのは難しい
ですけど ね、 すよね、学生教育もやってくれとか言われたりとか、
そうですね、
はい、
確かに当時はそんなのもなかったです
よね、はい、それで鹿児島大学から静岡に移ってらっしゃるんですが、
はい、
これ何かきっかけがあるんですか？
ですね、大学には8年間いたわけですよね、
はい、
でそのうち前半の4年間が大学院で、うん、後半の4年間が助手になったわけですけれど、
はい、
まあ、当時ですね、なかなか精神科って客観的な診断基準ってものがなかったんですよね。教授がこの方は統合失調症といえば統合失調症になり、
そうなんですか、
この方はうつ病といえばうつ病になり、
はい、
ということで、この方は疎通性がないと言われてるけど、いや今会心で緊張してらっしゃるだけだから、
うん、
そうでない時は普通に話してらっしゃって決して疎通性がないわけではないんだけどなと思いつつ、うん、まあ、反論する手段がないわけです。
あ、
でも転換に関しては、
はい、
脳波というツールがあるので、
そうですね、
まあ、客観的と言いますか、まあ、電気生理学的な、まあ、うん、検査法があったので、
うん、
よりなんとなくこう客観的というか、
うん、
もう反論ができると思って、うん、引き続きその転換と電気生理をしてたんですけれど、
あ、
でその頃、鹿児島大学の先輩である八木先生という方が、
はい、
静岡東病院今の転換センターの研究部長をされていて、
はい、
で先生たち2人来るんだったらば院長に話をするよっておっしゃって、
うん、
それからまあトントン病死っていうのが感じでしたね。
だいぶ環境が違いましたか？
そうですね、当時は大学から一国立療養所に移るとなると、
はい、
なんとなく都落ちって、
行
くまでは思ってました、
うん、あ、
ですけど行ってみると、
はい、
患者さんはたくさん来られるし、
うん、
まあ、地方大学にはないぐらいの、まあ、研究費があり、
うん、はい、
機械もより新しいものが入ってたので、
うん、
そういう点では本当に来てみて初めて分かり、そういう点ではたまたま移ったんですけど、結果的には良かったと思いますね、
うん。その後新宿で、まあ、現在は開業されておりますが、
はい、
その前に埼玉県の大宮市で診療されていました、
はい、
拠点を新宿に構えたっていうのは何か理由があるんですか？
それはですね、
はい、
私はもともとはですね千葉県で開業しようとしたんです、でなぜかと言いますと、
はい、
千葉県はあれだけの人口を持ってるのに、
うん、
成人の転換を見る施設が非常に少なくて、成人の転換専門医が少ないんですね。それで、まあ、千葉県が治療があるだろうと思って、
はい、
最初千葉県で探そうとしたんです、
うん、
そしたら私が大変お世話になった武蔵野国分寺クリニックという、
はい、
大きな転換の専門のクリニックなんですけど、
はい、
そこの事務長さんがとってもしっかりした方でですね、
はい、
先生何百人も精神神経センターで見てらっしゃるならば、
うん、
その方たちが行けるところに開業した方がいいですよと、
うん、
で先生は気持ちは分かりますけど、
うん、
千葉に開業したらその方たちは通えなくなり
ますから、そうですね、
先生ゼロから始めるのは大変ですよと、
うん、
とおっしゃって、はい、うん、なるほど、それは確かにそうだと、
そうですね、
でその時もすでに紹介状をあちこちに書き始めてたんですけど、
はい、
それはやめて、
うん、
今通ってらっしゃる方たちが来れる範囲のところで探そうと、
うん、
いうことで、たまたまここに決まった、
うん、国立精神神経センターと新宿のちょっと距離は、
はい、ありますけど、
はい、
まあ、あのアクセスがいいですし、
うん、
まあ、都内から来られてる方たち
は大勢いたわけ
ですね、むしろ近くなります、
はい、むしろ近くなって
喜んでくださる方が多かったですね、
うん、はい、先生のクリニックの診療は完全予約制で、
はい、
転換の診療を専門としております、
はい、
やはりこの都心ですから、診療領域を絞り込むということについては意義があるということになるわけですか？
そもそも
はい、
私自身の技量が、本当に転換だけを見てきた精神科医ですので、
はい、
じゃあ一般の精神科の病気が他の先生より上手に見れるかというと、
うん、
決してそうではないと思って、
あまり自信がない、
はい
はい、
で一方では、精神の転換を見る医者というのは、まあ、残念ながら日本全体でもまだまだ圧倒的に少ないの で、
ね、
はい、私からその、社会貢献ができる分野というと、うん、やはり転換専門とした方が、うん、まあ、あの来られる患者さんからも分かりやす
い
ではないかというふうに思っていまして、う
ん
うん、はい、本当に 98% ぐらいが転換の方ですね。
あ、はい、成人で転換を見てると、転換以外の病気も徐々に合併してくると思うんですが、
はい、
その場合はいろんな病院あるいは診療所との連携があるってことなんですか？
そうですね、
はい、
実はですね、あの豆に採血をしていたらですね、
はい、
LDH がだんだん上がってる方がいてですね、で他は動いてないのに、ね、LDH だけが上がってきて、うーん、これはやっぱり抗転換薬によるものだと思うんだけど、
はい、
でも薬減らせないし、
うん、
やはりこれは専門医に見ていただいた方がいいだろうということで、
はい、
大人にある東京山手メディカルセンターにご紹介したんですね、
はい、
そしたらなんとお腹にですね、巨大なマスがありますと、
はい、
で帰ってきて、
うん、
もうすごいたまげたんですけど、結論としては精巣腫だったんです。
ああ、そうですか。
それで全く症状はなくて、
うん、
まあ、発見されたということで、うん、まあ、ご家族は感謝してくださったんですけど、はい、いろんな方を拝見してると、がんがたま見つかるとかっていうことはありますので、
はい、そうですよね、
とにかくあの周辺との連携と、わからないことがあったら、うん、なるだけとにかく、できる限りに周辺の先生にお願いしています 、うん、
はい、
神経内科の先生には大変お世話になってますね。
そうです、先生のホームページを見ていて知ったんですが、
はい、
そのパープルデイイベントっていうようなものに関する記述がありました、
はい、
このパープルデイイベントっていうのはどういったイベントなんですか？
これはですね、カナダのキャシディ・ミーガンさんという方が始められた、
はい、
まあ、転換の啓発運動に特化した団体なんですけど、
うん、
あの転換に関する世界的な団体はいっぱいあるんですけど、
はい、
研究とか、
うん、
医療とか、
はい、
いろんなことをやってるんですけど、
うん、
啓発運動に特化した、まあ、民間の運動なんですよね。でこれ私が知ったのはですね、アメリカ転換学会に行った時に、
はい、
まあ、紫色のこうブースがあって、そこにまあ元気のいいおばちゃんがいてですね、でその方にこれ何ですかって聞いたら、こうこうって説明されて、
はい、
実はその方のお友達がキャシディさんをサポートして作られた財団なんです、
はい、
でそのお友達が実は頭部外傷後の転換の方で弁護士されてたんですけど、
うん、
まあ、亡くなられたんですね、それでやはり弁護士仲間のその元気なおばちゃんが、
はい、
キャシディさんの活動をサポートしようということで続けてらして、
うん、
で私がへえー、という思いまして、
はい、
じゃあもし例えば交通費と、
うん、
それから国内の移動費とホテル代を出したら、は
い、うん、
そしたらば、無料で日本に来て講演とかしてくれるんですか、
うん、
って話したら、はい、来ますよって言っておっしゃって、じゃあ呼びますかってことになってお呼びしたんですよ。
これ毎年やってるんですか？
お呼びしたのは1回
みたい
ですけど、その後はこのグッズをタダでくれるんですよ。パープルデーのグッズを そこに依頼すると、
はい、
バッジとか、
うん、
いろんなの、
はい、
で各地でやってねということ で3月26日がその日なんですけど、別にその日に特化しなくても、あちこちで世界中でやればいいというイベントで、1回目の時はですね、順天堂大学の転換センター、
はい
の新井はじめ先生が2人分ぐらいは旅費を出しちゃうよっておっしゃって、
う
ん、出してくださって、残り2人、はい、あの他のお金はまあみんなで寄付をしたんですけど、
うん、
まあ、それから始まったイベントで、本当にシンプルな、あの転換の方の気持ちを理解しましょうと、
はい、
そして、何でもいいので紫色のものを身につけて、集まりましょうと んで紫かっていうと、キャシリーさんがたまたま紫が好きだったんですけど、うん、カナダの方ですので、
はい、
ラベンダーの色なんですね。でラベンダーは、貧しい土地にも、
うん、
生える強い生き物で、かついい香りがして、
はい、
そしてアロマ効果もあって、
うん、
でまあぴったりと、
うん、
で花言葉も孤独っていう花言葉があるらしい、
ね、ああそうなんですか。
で天下の病気って見かけ上は分からないですよね、
はいはい、
例えばパーキンソン病とかであれば、うん、歩き方で分かります、
はいはい、
天下の方は普段は全く何ともないのに歩く時突然遅くなってしまうと、
うん、
と前の方が病気ということをなかなか理解してもらいにくい、
うん、
まあ、孤独な気持ちを感じてらっしゃることがも多いんじゃない
か
と、はい、いうことで毎年東京ではですね、皇居を、
うん、
みんなで歩いたりします。で1年目と2年目は、
はい、
私どものクリニックとか、
うん、
東京大学や順天堂大学の医療関係者が中心になってやってるんですけど、
うん、
今年の3月は初めて患者さんたちが自分たちの活動としてされて、
うん、
私たち医療者はそのサポートに回って
ます。ああそうなんですか。
で今はパープルコードという NPO 法人を患者さんたちが立ち上げて、その方たちがやってる。
ああ
少しずつ
広がっていきそう
ですね。広がってい
け
ると思います、
はい、大変貴重なお話をありがとうございました。それでは第2部に続きます。